สวัสดีครับ
ルーアン解体第41回目です。ルーアン解体はタイの言語、ニュース、文化などの話題を中心にサバイサバイな感じで話すポッドキャスト番組です。はい、
タイ語系 YouTuber の誠です。
仙台ユナイテッドサポーターの北丼です。はい、8月ですね、
はい、8月ですね。どうですか、日本なんか台風が来てる
あ、そうですね、ちょうど今日は終戦記念日で、
あ、そっかそっか、はいはいはいはい、
台風が来てるんですけど、自分は関東にいるのでそこまで大きな被害を受けてないですね。
あ、そうなんだ。なんかめっちゃ今年の夏は暑いみたいな話を聞いたんだけど。
そうなんですよ、あの友達の体人が旅行来てたんですよ、1週間ぐらい。
え？
友達のタイ人。
うんうん、はいはいはいはい。
やっぱタイより暑いって言ってましたね、36度とか7度。
いや、全然暑いよ、
タイより。暑い。
いや、大変ですね、それは。
まあ、大した観光はしなかったんですけど、
うん。
まあ、豊洲に、チームラボ、うん、
あるね。
知ってます。
うん、行ったことあるわ。
あ、行ったことあるんですか？
あるよ、タイ人連れて、タイ人の生徒連れて行ったことある。
あ、そうだ、タイ人の生徒連れて行ってた、そうだそうだ、うちの生徒が写真撮ってたわ。
うん、そうそうそう。
それで俺もそこ行ってきましたよ。
あ、行ってきた。
うん、
あそこいいよね、楽しいよね。
あそこ楽しいっすね。
楽しいよ。
あの、入場料が3000何円して、
うん、
めっちゃ高えなと思ったけど、
うん、
まあ、で、まあ行ってみれば満足感がありましたよ、うん、そんぐらいの。
いや、そうね、そうね、全然出す価値はあるんじゃないっていうね。あれは面白いよ。
そうですね、
広いし、うん、そうそうそう、チームラボ、まあ、そうね、タイ人好きそうだもんね、写真映
え、まあ、そうですね、写真映えがめっちゃするから。
うん、
でも普通に写真撮らなくても楽しいですね。まあ写真撮った方が楽しいけど。
そうね、そうね、うん、うん、確かに。
懐かしい。まあ、あとは都庁行ったり東京タワー行ったりですね、うん、
なるほど、その辺を回ったんだ。
あんまり東京から出て、暑いし東京から出てないですね。
はいはいはいはい、なるほどね。
最近孫さん何してんすか？ YouTube 出してないですけど
まあちょっとね、この水面下でいろいろねやってるんだけど、まあまあ、はいはいはい、あれだよね、ちょうど最近はね、野草トーン県って知ってる？野草トーン県。
野草トーンってどの辺ですか？聞いたことある。
野草トーン県はあのね、まあ、タイのこう地図があったら、まあ、要はイサン地方の、イサン地方にある県なんだけど、あのね、まあ、ムクダハン行ったことあるじゃん。ムクダハンの
隣。ありますね、ムクダハン。ただ普通の人はムクダハンどこだ？
ムクダハンどこか分かんないでしょ。要はあのムクダハンはこのタイのこのね象の形があって、なんだろう、いや右のね、すごい右の耳なのかな、わかんないけど、右の耳の方、結構あのね、右上っていうよりかはこう右に行くような感じだよね、地図で。
はいはいはいはいはい、
はい、右の方、
まあ、右左っていうのはもう完全にゲームのですけどまあいいや
そうそうそう、それそこら辺にあるね、そのムクダハンの隣にあるね、ちっちゃい県なんだけど、一応ね、バンファイっていうね、要は、なんていうの、ロケット花火、でっかいロケット花火の祭りがあるような、そこが、それが有名なね、あの県
なんです。なんか見たことありますね、ロケット祭りって。
そうそうそうそう、それがね、大体、いつだろう、5月かな、5月ぐらいに多分やってて、そうそうそう。
なんかロケット祭り、あれじゃないか、なんか、中級タイ語読本みたいなやつになかった、ロケット花火
あった
の内容が。
あったっけ、
わかんない。
わかんない。
あった気がすんだよな。いや、タイ語検定かな。なんかどっかでロケット花火の文章を読んだわ。はいはいはい、
そうそうそう。ロケット花火っていうのがあって、まあ、ちなみにそのブンバンファイっていうのは、そのまあロケット花火の、要は、いろいろあるのよ。ロケット花火自体のものの美しさのコンテストとか、
はいはいはい、
あと、それを、いや、飛ばすじゃん。飛ばした時にどんぐらいこう、誰が一番高く飛ぶかみたいなのとか。
あ
ともう一個なんだっけな。 あともう一個なんかね3つぐらい理由 あったんだよ なんかその目的が忘れた、もう一個忘れたんだけど、あのそれでなんか、はいはい、いやロケット花火作るなんか人いるじゃん、いるじゃんっていうか、そのなんかロケット花火作るなんか 業者っていうか
技
師
さんみた
いなのが、職人の人がいるんだけど、そのいやコンテストであんまりこううまくいかなかったら、なんかその職人が泥のなんかなんかぬかるんでるところになんかもうみんなで投げられるっていう、
なんか
そういうなんか祭りがあるっていう、
ね、ま
あ、
罰ゲームなんですね。
そうそうそうそうっていうね、なんか面白いやつがあるんだけど、まあそれ行ったことないんだけど、それ俺ブンブンで読んだだけなんだけど、はいはいはい、そう
なるほど、
そうっていうね、そう、それが有名で、あと一番その野草トン家の中で有名なのがなんかカエルのね、カエルの神様みたいな、カエルとあとなパヤーナークってわかる？
パヤーナーク
って見たらわかる？パイ、あ、そうそう、ドラゴンみたいなやつ、なんか蛇の神様みたいな、あのカエルと蛇の神様がなんか戦った場所とされてて、なんか
カエルの神様なんかいるの？
でっかいね、あのやつがある、でっかいカエルとそのパヤーナークがこう向かい合ってるみたいなのがあって、そうそう、それが一番有名なね観光地。そうそう、
あーなんかこのカエルなんかすごいっすね。
そうそうそうそう、そんなのがあってなんかだからタイ人に野草トンって言ったら、ああ、あのなんかブンバンファイかそのカエルのやつねって、多分そんな感じで多分
帰ってくる。ああ、なんかすげえナルト感がありますね。
あ、そうそう、ナルト感がある。そうそうそう、オロチマルとなんかあのなんかナルトのジライヤとかなんかそういう感じだよね。そうそう、で、その野草トン県に僕はちょっとあの 2,3 週間前くらいにあの行ってきたと。2泊3日ぐらいで友達の家にお邪魔するみたいな、そんな感じですかね。
そうそうそう、どうやって行くんですか？
あ、どうやって行ったかっていうと、あのもうねバスですよ、モチッツォンから、あのモチ、モチッツォ駅の近くにあるあの、うん、バスターミナル、
はいはいはい、
でそこからあのだいたい8時ぐらいのバスかな、夜ので、深夜バスですよ。
深夜バス
ですか？深夜バスで、そう、あの割とね、深夜バス8時間か9時間ぐらいかな乗って、朝の4時とか3時とか4時とかに向こうに着くみたいな。
その野草トーンまで着いちゃう？
え？
野草トーンまで着いちゃう？
あの一回コラートで泊まるんだけど、一回泊まってそれでもう野草トーンに着くと。
あ、でもなんすか、12時間かかんないんだバスで。
そう、8時間とか9時間ぐらいで あの行ったね。
そしたらチェンライバンコクより近いんだ。
あ、まあまあまあまあ、そうね、結構ね、いや、あの怖いなって思ったのが、いや、その日本のさ深夜バスをあの乗ってるじゃん、乗ってるじゃんっていうか、あの、
まあ、乗ったことありますよ、
乗ったことある、はい、あるでしょ、
はい、
日本の深夜バスだと結構運転がなんかこうね静かな感じじゃん、
あ、
なんか別に安心できる感じじゃん、
はいはい、
なんだけどなんかタイの深夜バスもうめちゃくちゃスピード出すし、道がなんかガタガタするからもうすげえ怖かったもんね。なんか安心感がないというか、夜出ててもすごいスピードで走ってんなみたいな、これめっちゃ怖えなって思いながらね、そう乗ってました。
日本深夜バスはおすすめしないってよく聞きますか、ね、
いや、そう、もう、はいはい、次はちょっともうあの飛行機使ってあのウボンラチャタに行ってから、それでなんかあのなんかロットゥとかで行く感じにしようかなっていう。
あ、
そうそう、
なるほど。俺も1回だけかな、タイで深夜バス乗ったことあるの、十何年前ですけど。
あ、マジあるんだ。
タオ島行った時に、
うん、
タオ島まで行く船が出る港まで深夜バスで行きましたね、うん、
あ、マジ何時間ぐらい、うん、
多分それはそこ8時間ぐらいじゃない、多分。
あ、それも8時間ぐらいなんだ、
うん、
な
るほど、ね、それで朝着いてなんか 2,3 時間その港で待たされて、うん、そのまま船そこで乗るみたいな感じだった記憶がある、朝の、はいはいは
い、なるほどね、うん、はいはいはい、 いや深夜バスはやっぱ辛いね、あれは疲れるね、なんか寝れないし、
いやーちょっとね深夜バス寝れないよね、
あれはね良くないなと思って。
3列シートのままだし4列でしょ。
あー、ね、あ、3列だった、あのあ、ちょっと高めのやつをね買った。
なるほど、
その時は寝れるように。
そうそうそう、なるほどなるほど。
だけどもうちょっとねもうガタガタ揺れるし、
まあ ね
大変でした、あれは。そうそうそうっていうね、それでまあ野草トーンに着きましたよ、
はいはいはい、
で 着いて、まあ、朝ね、いやまずね、まあ、すごいの、ヤスオットも田舎なんだけど、その、
うん、
リサーンのね田舎なんだけど、そのいやバスが着いたところが、まあ割と一番そのヤスオット本県では栄えてる、いや割と大通りとかがあるようなところなんだけど、
全然イメージつかねえな。
まあ大通りがあって、あのいやもう何もない、センタンとかそういうスーパーとかも何もないんだけど、
ビッグシーは
あの生鮮市場みたいなのが
あって、あ、なるほど、
そこでおろしてもらうみたいな。で、
はいはいはい、
まあまあまあ、あのそれはまあ市場はまあ普通の市場なんだけど、で、まあ、そこからね、その友達の家があるところまでね、はい、まあ、友達に迎え来てもらって行くんだけど、はい、もうねすごかったです、あれは本当にど田舎っていうかマジでね本当に、なんか原始的な世界というか、まあ、まずねやっぱりこう田舎行くんだけど、まあ、もう周りはね、あの見渡す限り田んぼしかないと、もう本当に、視界の続く限りもう田んぼとかっていう感じの、あの世界観。
まあいい景色ですけどね。
そう、そこただめっちゃねそうそう自然豊かで、本当にねこのなんだろう、森の中にいるような感じの、なんか森の匂いっていうか、なんかそういう感じがして、で、あとまあその集落っていうか、まあ、家があるような、あのそのエリアでなんか人が住んでるようなところに行くんだけど、うん、そうするとやっぱりその道がね、あのまあ狭いんだけど、なんかわかる、なんかタイのさ田舎のなんか道の感じ、なんかえあの家が建ってて、
はい、
わかんないかな、わかんないかもしれない、
どういう感じだよ
あんまりわかんないかもしれない、
いやタイの田舎の家の道の感じと言われても
わかんないか、なんかなんかそれで
何をイメージする
なんかね、それでその道にもうねえぐいくらいなんかあの野良犬がまずいますよね、
あ、はいはいはい、
野良犬がもういたり、あの猫もいたりとか、あと、はい、ね、鳥、その家で飼ってる鳥だよね、鳥が歩いてたりとかっていうのがあって、で、まあ、あの、まあ着くんだけど、その友達の家にね、まずまあ朝飯を食べるよね。朝飯を食べる前に、あのまず朝の時間だと6時だと、あれなんですよ、宅発ありますよね。
はいはいはい、宅発か。
宅発が汽車するっていうのがありますよね。
はい、お坊さんが歩いてくる、ね、
お坊さんがそうそう来る。で、すごいのが、もうやっぱそのエリア一帯ってもう本当に仏教が結構ガチで、本当に普通の、多分普通のタイ人よりも結構ガチでストリクトな感じで信仰してる感じで、
そうなんですね。
そう、もう朝6時になるとみんな家の前で立ってんの、すごい列になってんの。
あ、マジで。
そう、あ、もう写真も撮ったりしたんだけど、そこでもうみんな家の前に出て、もちろんその宅発みたいなのするときは靴脱がなきゃいけないのね。
ああ、やるね。
そうそう、靴脱いで、ね、そうそうそう、それで、まあ、まずそれをやると、なんか
学校先生、ね、学校もさ、お坊さん来るじゃん、
うん、
その時確かに先生たちみんな靴脱いでたわ。
そうそう、靴脱いでやんなきゃいけなくて、そうそうそう、それで「はい」っつってあげて、そう、お坊さんがね、そう歩いてくっていうのがまずあって、で、で朝飯は基本それイサーンだからカオニアオですよね。ご飯はカオニアオ、はい、
で
カオニアオをどうやって作るかっていうと、どうやって作ってたかっていうと、
てか、ね、カオニアオどうやって作るんだ、俺もわかんねえわ。
カオニアオはいや、まあ、普通になんか炊いてたけど、なんか普通になんか炊いてたんだけど、なんかすっごい汚いなんか黒いね、あの釜でなんか炊いてたんだけど、その要は火はね、もうその辺で取ったなんかわかんないけど木と、いや、ちゃんともうガスがないわけよ。
おお、
ガスがなくて、もうそう火を起こして、なんかそう炭火かなんかわかんないけど、それでやってて、もうね、
なるほど、
そんなんで、そうガス使わないでやってて、
すごいね、
そうで、ま、すごい。で、あの顔に合う入れあるじゃん、顔に合う入れある、なんか
網で、あの編んであるやつでしょ。
そうそうそう、あれ、うん、あれにその炊いたやつをこう入れるの、直で。
ああ、そうなんだ。
直で入れると、まあ、普通なんかさ、こうビニールみたいな、
ちょっとビニール入ってるね、うん、確かに。
あれ直、まず直で入れると、あれ結構でっかいやつがあって、で、それで、
そうなんだ、
それを食卓に持ってって、でみんなで そのできたカオニアをもう 手づかみですよ。手づかみで、もうスプーンとか、結構ガチの人はもうスプーンなしでそれを手で掴んで、でその手で掴んだカオニアをこうね、練り込んでなんかお寿司みたいな感じでやって、それでそれを使ってなんかおかずを一緒に挟んでなんか寿司みたいに食うみたいな、
お
そういう感じなんですよ。であと
あれさ、うん、丸める人となんかそういう風に挟む人といるよね。
あ、そうそう、挟む人もいるし、そうそう、めっちゃなんか握ってなんかやる人もいるし、う
ん、俺なんか周りの人、ま、丸める人多かったが、俺丸めてタレにつけて食う人だわ、
うん、あ、してで、そう、あと俺一応お客さんじゃ、外から来た人じゃん、その俺が。
まあそうですね、そうですね。
だから、まあ、向こうの人的にはこう、いや、もてなさなきゃいけないっていう感じになるじゃん。
あ、そうだね。
で向こうの人からすると、いや、もてなすって言ったら、いや、肉料理を出すと、基本的には。あ、基本なんか普通普段は、いや、そう、野菜系のものを食ってるんだけど、まあ、みんな農家だから、そう、うん、みんな農家でもう庭に庭がもうなんか野菜がもうでき放題っていうか、なんかもうすごい状態になってるんだけどそう、で、もうお客さんだから基本肉料理を出されると。では
いはいはい、
まあ、肉料理なんだけども、朝から豚の生肉使ったラーブだよね。若い
豚の生肉
えぐいと思って、これはちょっと食えないっすみたいな。
豚はきついな。
寄生虫の心配あるから、ちょっと今回はパスでみたいな感じで、その、まあ、振る舞ってもらったんだけど、
え、
ま
あ、ちょっと待って、
食べずに。
そう、あ、イサンの人って豚も生で食うの？
いや、食うよ、食う、マジで。
マジか、
衝撃よ。写真もね、収めました、それも。
マジっすか。いや、まあ、北の人は牛の生肉とかは、牛のラープ、
うん、
は牛の生肉とか、豚はあったかな。
いや、あ、やばい、マジでこれ食うのみたいな。
いや、それやばいね。
そう、これ食うのっていうのがあって、とか、
手お腹壊す
よ。血のね、なんかもういや、すごいね、本当に。もうスープも、基本なんかの血をね、こう入れたりするわけじゃん。だから、はいはいはい、スープも全部茶色いのよね、なんか基本的に食卓がなんかこう茶色く、なんかあんま彩り良くないっていうか、そんな感じになって、まあ、肉料理をメインで出してくれてるから。そう、
なるほど。
それでね、まあちょっとね、まあ、食事もまあいろいろちょっとまあねしてもらって、であとね、夜その夕食で要は鶏肉食えるみたいな感じで聞かれたから、もう食えますよみたいな、
うん、
って言ったら、庭でね、みんなこう鶏飼ってるんだよね庭で、
はいはいはい、
庭で鶏飼ってる。そう、だからその鶏をね、育てた鶏を要はもう締めて。
マジっすか。
マジで、木に叩きつけて、
あ、
木にめっちゃ血がついてるみたいな。で、それをお湯でなんかやって、剥いで、羽をね、剥いでみたいな、それを食べるみたいな、その鶏のスープ、トンカイとか言ってたけど、もう本当に鶏用のトンカイって言って、茶色い、もう、その鶏のね、血も入ってるし、もう全部入ってんのよ。
なるほど。
っていうのがあって、
トンカイは
もうありがたい、いただいたけど、
そのままっすね、はい。
あ、すごいなって思って、あ、さっき、その庭で走ってた鳥がこんな感じで。
いや、新鮮ですね。いや、すごいな。
すごいマジです。3匹ぐらいもうね、行かれてたから、本当に。
ああ、ね、それはもうなんか
動画撮ったけど、
お客様ってことで。
すごいなって思って。そんなね、そう、それですごいもてなしてもらって。で、ね、まあ、いろいろあるんだけど、まず、あれだよね、シャワーとか。シャワーがないと、まずシャワーなくて、
あ、
要はの、まあ、おトイレも要は紙ないんですよね。これはまあ割とあれのタイだったあるあるなんだけど、紙がないと、まあ、
ね、う
ん、水が溜めてあって、それをなんかねかけてみたいな、そういう感じなんだけど、そう、ね、そう、ただそトイレもちょっと外の方にあるから、要は入るじゃん、でトイレするじゃん、もうね、蚊がえぐいね、本当に蚊が一瞬で 構ね、5箇所ぐらいもう刺されるみたいな。
やばいっすね、それは。
やばいのよ。だからちょっと1回それやって刺されちゃったから、まあ蚊はいるだろうなって思ってたから、ちゃんとあのワンプッシュで落ちるやつを先にやってから入るっていう感じで、ま、学んだけど。そう、すごいの。だから俺めっちゃ蚊に刺されるのよ。なんかそのイサーの人全然刺されないんだけど、俺めっちゃ刺されるから。
あいつ何の違いだっけ、
何蚊が刺されるやつ。
血液型とかですか、血液型とかで違うんですかね。
なんかね、まあいろいろ要因はあるみたいだけど、まあやっぱ体温とか汗が出やすい体質とか。そっか、
体温だ、体温。ま
あ、俺すごい汗かきやすいから、まあ、それもあるだろうし、あとなんか足がなんか足に、足のなんか菌とかによってもとかいう、足になんか住んでる常在菌とかが、あの蚊が好きなやつがいると蚊が刺しやすいとかあるよね。だから足を洗うとなんか蚊に刺されなくなるとか、そういうのもあるらしいとかね。で、そうそうそう、だからこれ蚊に刺されるから、あのまあその家あのね、エアコンないんだけど、エアコンなかったんだけど、まあ、あの扇風機だけだったんだけど、要は買ってね、あの風に弱いじゃん、強い風に弱いじゃん。
なるほど。
だからそう、あのエアコンは、エアコンじゃない、あの扇風機は全部ね俺の方に向けてくれるって感じで、蚊に刺されるから、それはねちょっと助かったんだけど。そうそうそう。
まあ優しいですね、そういうとこは。
そうそう。いやでもね、本当に本当にすごかったです、本当に。
すごい経験ですね、本当に。
すごい、もうね、ぜひね、あの今度一緒に行きましょうっていうね。いやもう、あのね、いろいろいろんな話ある、マジで。まだ他にもねある、あるし、庭になんかあのマークってわかる？マークっていう、
マーク、
あのマークっていう、あのなん野菜っていうか果物っていうか、実知ってる？
わかんない。
知らない、あの、うん、お年寄りが食べて口があの赤くなるみたいな、知らない？
あー、なんか覚醒作用があるやつ。
あ、そうそうそうそう、なんかね、そう、なんかね、そうそうそう、
なんか台湾行った時に台湾人の運転手とか食ってたイメージ。
食ってた、うん、そのマークをその、まあ、その友達のおばあちゃん、まあ、80歳ぐらいなんだけど、すで、うん、に食ってるね。すでに食って、口の周りがなんか赤くなってて。やばい。庭にも、もうマークの木っていうか、もうすごい高いんだけど、
そうそうそう。うん、食
べた？生えてて。いや、俺は食べてないけどさ。
食べてねえのかよ。それは食べてみてくれよ。
それは、今度ね、ちょっと、あの、生肉も一緒に食べようかなっていう。
生肉は俺はすいません。はい。マークはちょっと食べてみたいですね。
マークはちょっとね、そう、とかね。ちょっとね、まあいろいろね、面白い、いろいろ面白いっていうか、そう、
すごいっす ね、 まあね、そういうとこ行ったことねえな。
いやもうぜひ、ご飯食べるときは あれだからね、もう基本あの床、あの家の前のなんか床とかでみんなで集まってるみたいな、なるほど、そんな感じ。も
うなんかそういうの聞いてるとね、
食うみたいな、そう、
そういうの聞いてるともうチェンライが普通に都会に思えてくる。
いや都会ですよ、チェンライなんか。チェンライ、ピッサンローク、都会ですよ、本当に。
まあそうっすね、都会っすね、うん、セントラルがありますからね。
いやそうそう、先端があったらもう都会ですよ。
うん、先端があるかないかは大きな違いですからね。
そう、でかいでかい、それがね、その大都市化を分けるあの、ね、要素だから。そうそう
そう、ヌーイとムクダハンにはなかったっすからね、先端が。
あ、ムクダハンないんだっけ。ムクダハンないんだ。
ロビンソンがあったんだよね。
あ、ロビンソンしかないんだ。なるほどね、はいはいはい。まあね、
ルイもビッグシーしかないですからね。
あれ、ルイもないんだね。
ルイないって言ってたよ。うん。
ありそうだけどね。ないんだ。
まあ観光地だからね。
はいはいはい。
場所自体は結構田舎でしたよね、まあ、ルイも。
まあ確かに確かに確かに。あそこも結構だったな。
でもそれを超える田舎っすね。
いやそう、本当に今までね、結構なところ行ってきたけど、そのタイでも。なかなかこれはないなと思って。みんなだって牛持ってるとか土地持ってるとかね。
あ、
当たり前なんだもん、もう。なんか鳥が歩いてるの当たり前だからね、なんか庭で。そう、
いやそうっすね、鳥はまあ歩いてはいたけど、
うん、鳥はなんか見かけるけどね、
うん、うん、チャリで俺が走ってんのに鳥が邪魔してくるっていうのは多々ありましたけど。
うん、
あと一回鳥じゃねえ、犬が俺のチャリにいきなりジャンプ来てこけたことあるけど、
うん、
チャリ
で。
あれビビったな、違う。鳥2匹が喧嘩してて、
へ
ー、で全然なんかどいてくれる感じじゃなくて、で俺の方に向かってきたんだよ。
う
でこけたことはある。
とばっちりだ。クルークローンですね、
はい、いや本当っすよ、田舎は
そう。なるほど。
でも天来以上の田舎っすね。
いやもうね、あそこはねちょっと行ってほしい。文化体験ができるからマジでなかなか行けないよ。もうみんななんか驚いてたもんね。なんか普通にこうなんかいろいろ出してきたものを食べたりとか、
うん、
なんか普通になんか適応してるってこともないんだけど、
うん、
なんか普通な感じで生活してたから。これが、うん、
言葉はもう遺産ですか。
あ、言葉ね、もうね遺産語しか喋れない向こうの人は。だから俺も
遺産の人って、
うん、
一応タイ語は理解できるの。
タイ語は理解できる。そう、だから標準語、こっちが喋る言葉はもう理解するんだけど。
ああ、でも、まあ、標準語喋ってくるんだ。
そう、三語だからちょっと別の国来たのかなみたいな、ラオスに来たのかなみたいな感じで、もう全然何言ってるか分かんないみたいな、そんな状、久々にこの状態だなみたいな感じをね、味わってる、ね、本当に。
まあきついな。でもそれはチェンライも一緒でしたからね。
あ、まあまあ確かにチェンライもそうだね。
で最近見ました？あれ 見たんですよね、チェンライの映画は、
うん、あ、見た見た見た見
て。あれの多分ネットフリックスのやつは、
うん、
結構
見た見た見た。
北タイ語喋ってませんでした？
いや喋ってた喋ってた。
いやそうなんですよね、
うん、喋ってました。
あれなんだ、北タイ語のとこは、
うん、
翻訳がついてて、
うん、
でタイ語の多分普通のタイ語のとこは英語に訳されてるという謎の感じだったんです
よ。はいはいはいはい。
あれアマゾンのやつかな、3つ見たからちょっと覚えてないけど。
俺も1個だけ見たかな、多分一番。
どれ見たんですか？
一番なんかなんだろう、普通な感じっていうか、なんか4話な、何話だろう、
6話
かな、6話ぐらいのやつ。
あ、じゃあネットフリックスのやつですね。
そうね、ネットフリックスのなんか割とちゃんと作ってありそうな感じのやつ。
うん、うん、
あれ見ましたよ。すごいね、あれ衝撃。
あれがは、あ、ケーブレスキュー、タイ洞窟、決死の救出ってやつですね。
あ、そうそうそうそうそう。まあ多少作ってるのは多分あるんだけど、でも、
うん、
あれほぼ実話に沿ってるわけでしょ。
俺3つ見たんですよ、ドキュメンタリーと。
うん、
あとその6話のネットフィックスの6話のケーブルレスキューってやつと、うん、
はいはいはい、
あとアマゾンでも映画化されてて、アマゾンが13人の命ってやつかな、うん、
はいはいはい、
うん、まあ3つ見たけど、まあもう小さな違いはあるけど、
まあ大体そうなんだ、
うん、そういう感じだから、
はいはいはい、
だからまあほぼ本当なんだろうなっていう、まあドキュメンタリーもあったし、うん、
はいはいはいはい。いやすごいね。
我々は孫さんがチェンライに旅行に来てくれた時行ったじゃないですか。
行った行った行った行った、うん、
なかなかいいとこですよね。
まあ、 あの観光地としてはねすごいいいとこだけど、あれが観光地される、観光地化される前にね行って入ってくっていうのはちょっとなかなかすごいなっていう。
でも元から観光地ではあったっぽいですね。
あ、そうなの？そうなんだ、
うん、そうそうそうそうそう。だから最初の多分一部は電気元からついてたし、
うん、あ、そうなんだ。
だから観光客も入ることができたんだけど、
はいはいはい、
だけど6月ぐらいから雨季になるから、その時期はまあ、
あ、ダメですよみたいな。あ、そうだったね、そうだったね、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい。それは今でもそうなの？
今でもそうだと思います。
まあそうだよね、そりゃそうだよね、
うん、そうそうそう。まこさんが来てくれたの11月だよね。
あ、そうだね、確かに、
うん、だから11月はギリギリかな、雨季が終わって終わったぐらいだから、
はいはいはい、
我々は中入ることができましたね。
はいはいはい、そういうことね。
結構あの本当のね洞窟がロケ地として使われてるから、
うん、あ、そうね、
覚えてます、覚えてる感じでした。覚えてた。
そうそうそう。覚えてた。いや、すげえなって思って。
いや、すごいっすよ。やっぱでっかいっすかね、あの洞窟。
でかいね。入り口のところもでかいけどね。
そうですね。途中まで歩いていけるんですよね。換気に行けば。
うん。うんうんうん、
でも、結 こうその途中までは電球がついてるから電灯がついてるから歩いていけるんですけど、うん、マジ電灯なかったらほんと真っ暗でめっちゃ怖いだろうな。
怖いね、怖いね、あれはあれは怖いよね。酸素がなくなるみたいな問題もあったもんね。なんか
そうっすね、
酸素濃度がどうたらみたいな。すごいよね。
で事件の概要ですね。事件というかこれはね2000何年だっけ、2018年かな、2018年の話ですね。
ぐらいだよね。
でサッカー部の、サッカー部じゃねえな、なんだ、ゴールデンタイアングルの近くに迷彩っていう町があるんですよね。
はいはいはい。
でそこでサッカーやってた子たちの話ですね。
はいはいはい。
でその迷彩、迷彩は行ったことないですよね。
ないかな。うん。
で迷彩は国境が実際ある町で。
はいはいはい。
でその迷彩の学校でボランティアしてた、
うん、
日本人の人に話聞いたこともあるんですけど、
うん、
結構ミャンマーからタイに学びに来てる子もいるような学校みたいですね。
はいはいはいはい。だからあの辺の人はあれなんでしょう、無国籍みたいな感じなんでしょ
う。まあそうですね。だ結局、うん、まあ、勉強だけしに毎日国境を越えて通うっていうことができたみたいですね、うん、そのコロナ前、はいはいはい、コロナ後はちょっとどうなってるか分かんないですけど、
うん、
でそこでサッカーやっている12人の少年とコーチが洞窟に探検しに行ったっていう、サッカーやった後に、ね、
はいはいはい、
まあ、誰かの誕生日だからみんなで行くぞみたいなノリでしたね。うん、
はいはいはい。いやすごいよねあれ。
でそれが6月13、23なんですよ。6月23。
うんうん。
で普通だったらギリ寒気みたいな季節で、本来はそんな雨が降るような時期ではなかったんですけど、
うん、
なんかたまたま嵐が来てしまって、
はいはいはい、
すごい大雨が降ってしまったために、
うん、
まあ、彼らは洞窟の中に閉じ込められてしまったっていう話ですね。
はいはい、あれ何、洞窟って何、こう山に降った雨がそのまま浸透してこう洞窟の中に入ってくる感じなの。
なんかそういう話もしてましたね。
そうだね、ドラマの中で。そういう感じなんだと思って。
なんか、下水の管理局の人みたいな人が水を外に放出しなきゃ水が中に溜まってどんどん水位が上昇しちゃうから水を外に逃がすぞっていう話してましたね。
うん、
やっぱ山のね中の洞窟っすからね、
う
ん、
そうだよね、
水がどんどん入っていっちゃうってことなんでしょうね。
そうね、もう雨降り続けたらもうね、もうどうしようもないっていうような感じだもんね。
うん、ただ結構奥まで行っちゃったから、うん、なかなか救出ができないと。
そうね、4キロとか言ってた。
うん、そんぐらいだったよね。
うん、
だからなんとかして水位を下げなきゃいけないってことで、まあそういうね、
はいはいはい、
その水が入る場所を見つけて外に逃がすっていう、うん、
はいはいはい、
のをまず策としてやって水位を下げらんないかみたいなことをやってましたね。
うん、うん、やってたね。
あともう他にも、まあ、上からなんとか穴を開けて子供たちを救えないかみたいなこともやってたかな。
出口を作るみたいな。
そうそうそう。だけどそれもどうやら難しそうだ。
うん、
で約2週間ぐらいね。
そうそうそう、2週間ぐらいね閉じ込められたもんね。
で2週間ぐらいでやっとイギリス人のダイバーが、子供たちが行くとこまで行けて、ね、そう洞窟ダイバーですね、うん、だそれも結構特殊な訓練を受けた人じゃないとね、なかなか、うん、洞窟のダイビングとかやべえよな。
やばいよね。
ダイビングやったことあります？マホさん。
いや、ないよ。ない、ない、
ない。いや、俺一応、撮りましたけど。
マジ？
それこそさっき言ったタオ島っていうところで。
ああ。
ダイビング。
うん。
俺泳ぐのは余裕っすけど、やっぱダイビングちょっと怖いっすよ。
マジ？
特に、重りと浮きのバランスで、重りと、あのエアを使った浮きのバランスで沈んだり浮いたりするんだけど、
へー、あ、そうなんだ、はいはいはい、
だから沈む時ってそのエアをどんどん抜いてって浮きの、うん、どんどん沈んでいく、その瞬間ね、ここの 目線が水に沈む瞬間、うん、俺は空気でき息できなくなるんじゃないかっていう恐怖感が、ね、結構ありますよ。
なるほど、確かに怖いね。
まあまあまあ、でも中入っちゃえばすごい楽しいんですけどね、うん、
はいはいはい。
だそういう状況だからね、まあ、生徒がねダイビングをねして外から出るっていうことも検討の一部であったんですけど、うん、
無理でしょ、
まあ普通に考えて無理でしょっていう、パニックしちゃ、パニックになっちゃうよねっていう、
うん、
でそんな中でね、まあ、元軍人のね、
うん、
レスキュー隊の方が亡くなったりとかもあったり、
あ、ね、原因不明なんでしょうあれ。
原因は分かってないけど、まあ多分どっかに引っかかっちゃってね、
うん、
で多分焦ってそのまま
わ
パニックになっちゃったんじゃないかな、はいはいはい、知らないけど洞窟だからね、うん
うん、
そういう関わり方
あったりするの洞窟
水の
あれどういう仕組みなんだろうと思って、
だやっぱ高低差があるんじゃないの洞窟の中で。
高低差があってそれで
水の流れができちゃってるんだろうね。
すごいよね。
うん。
うん。すごいなと思って。なかなかね、できないよね。
うん。
あんな。
いや、あんな無理っすよ。
うん。
でも完全に不可能だっていう。
うん。
で、子供たちのね、健康状態もね、どんどんどんどん悪くなっていってると。
はいはいはい。
まあまあ、みんな元気そうにはしてるけど、みたいな感じでね。
うん、
どうしましょうかっていう話ですね。
うん、
でまあ結論としてはね、まあニュースでやってたからね、彼らは、う
ん、そうね、
無事
救出はされた
けど、救出されたっていう、
うん、
さあそれをどうやるかって話ですよね、一番の策は、まあ
ね、そうね、
いやー本当にあんなことやってんだなっていうのが
いや、すごいね、あれは。
いや、すごいよ。
すごいやり方。
これは、ちょっと驚くから、ね、
うん、
ネタ映えしない方がいいかなって思って
る。そうね、そうね。うん、
いや、ぜひね、Amazon のでも面白かったし、Amazon のはなんか、
うん、
実際に、なんか、チェンライの、その、うん、何、救出に当たってた人とかがちょいちょい出てたりするらしいよ。
へぇー。
ちょい役でね、ちょい役で、
はいはいはい。
でもまあ一番詳細書かれてるのが多分 Netflix の6話のやつかな。
ああ、はいはいはい、
うん、あれが面白かったかな。
面白かったねあれ、
うん、
うん、
でその後ドキュメンタリー見ると、
うん、
ああこの子供実際こういう顔してんだっていうのが、
ああそうね、あったね、
わかるね、
うん、
のでそれも見るのがおすすめですね。
はいはいはい。ね。
ただ6話あるから、6話重いなっていう人は Amazon で2時間半のやつ見るのもありですね。いや普通に Amazon のも面白かったよ。俺一番最初に見たのが Amazon のかな。
はいはいはい。
うん。
ね。
はい。そういう感じで。ぜひこれは見てください。はい、
そうね、
ちょっともう一件コンテンツで話したいあのがあるんで、
はい、
第41回はこんぐらいで、
はい
はい。
この番組は各種ポッドキャストアプリで配信しております。ぜひ番組の登録をお願いいたします。 また、タイ語を勉強中の方々には、まことさんが基礎からタイ語を解説している YouTube のまことのタイ語チャンネルのご登録をお勧めいたします。番組に対するフィードバックは番組 Twitter もしくは Google フォームまでお願いいたします。それでは、サワディクラップ、中間クラウナーなかっ。